月刊映画感想部ポッドキャスト2020年シネマランキングトップ10。
ここからはついにトップ5の発表です。では第5位、滝沢さん、何でしょうか？
ミッドナイトスワンです。
ほ
ー、矢野さん、何でしょうか？
アルプススタンドの端の方です。
ほ
ー、では滝沢さんのミッドナイトスワンから感想をお願いします。
はい、はい、この映画ですね、はい、ひたすらハードで凄まじい映画でございました。マイクさんも見られたからね、
はい、ましたよ。
でもこれ見た人は全員同じ感想ですよ。
もうここまで悲惨だと思わなかった。
そうなんですよ、もう最初から最後まで基本的に不幸な話が続くっていう、もうびっくりですよね。
はいはいはい。
で、主人公はですね、草薙さん演じる渚なんですが、まあ、彼女は彼女と言っていいんでしょうかね、
まあ、彼女ですね。
セクシャルマイノリティなんですよ、うん、まあ、トランスジェンダーでして、うん、で親には男性として会社に勤めてると偽って、うん、まあ、東京で生活しちゃうんですよ、うん、で新宿のショーパブでメイクして、うん、ステージに立ってそこでダンスをすることで生計を立ててるという生活をしてるんですけれども、うん、そのある日ですね、その渚のもとにふるさとの広島からですね、うん、親戚の娘いちかが預けられることで、うん、渚の生活が変わり始めるというような内容なんですね、はいはい、うん、でそのいちかに対してですね、うん、最初はつっけんどんな態度をするんですよ、渚は。で例えばですね、どういう内容がつっけんどんな態度するかって言ったら、うん、住んでる家が 1K なんですよ、うん、まあそりゃそうですよね、まあ、一人暮らしですか、
はいはい、
なんですけども、いちかが来たもんだから、うん、寝るスペースがないんですよ、
うん、
じゃあどうするかって言ったら、いつも自分が生活しているところは譲るわけよ、もちろんなくてですね、
うん、
あんた台所で寝なさいよと言うんですよ、うん、お結構冷たいの。広島からね、
はい、
初めての土地である東京に、さらに一度も会ったことない人の家に住むんだから、
うん、
そりゃね、不安に決まってるじゃないですか、
はいはい、
しかも年齢で言えばまだティーンですよね、うん、うん、そんな子にもそういう態度かい、
はいはい、
っていうふうに思うんですけれども、うん、しかしこれは見ていくと仕方ないなっていうふうに分かるわけですね。
仕方ない、
はい、最初から見ていくとですね、うん、というのも渚自身が、うん、信じられるのは自分だけっていう生活をそれまで送ってるっていうのがよくわかるんですよ。でこのスタンスを言葉ではなく、いちかが登場する前までの佇まいとか振る舞いとか、そういうところで、ああ渚ってこうやって生きてここまで来たんだなっていうのがわかるわけですね。でそんな渚なんですけど、いちかと一緒に生活することで、こう次第にですね、慈しみの心が芽生えるわけですよ。
うん。
で、無味乾燥だったそれまでの渚の日常に少しずつ温かみが生まれるんです。
うん。
で、その象徴と言えるシーンってのがですね、
うん、
私は思うところありまして、
うん、
それがですね、公園の階段の上で、いちかが渚にバレエを教えるシーンなんですよ。
うん、ありましたね。
はい。で、ここのですね、渚の目、これ注目してください。
お
う、もうなんとも慈愛に満ちた眼差しをしているかってことなんですよ、うん、本当に、ああ、やっと人並みの幸せを味わえたんだね渚と、
はいはいはい、
こうお客さんが思ってるところですね、うん、実はこれがですね、この映画における幸せの最高潮なんですよ。
ほうほうほう。
でそんなに山は高くないです、この幸せは。
そうですね、
ドーンというのは高さじゃなくて、ちょっとこんもりとした感じですね、うん、でそこからですね、あとは下っていくのみなんです。
そう、谷がすごかったっていうね。
基本的に映画内のテンションはずっと暗めなんです、
うん、そうそうそう。
もう本当にもう掛け値なしでマジでそうですからね。
そうそうそう、
嘘でしょって思ってる人いたら、うん、こうマジでそうですからね、
うん、
本当に。でここがこの映画を通して私が一番びっくりしたところでもあり、
はい
はい、すごいなってうなったところなんですよ。だからですね、この映画一時的な喜びや癒しを得られるようなエンタメ映画じゃないんですよ、
全く、ね、
うん、むしろ触れたら傷が残って、見る前の自分の価値観にはもう戻れない、さらに時間が経ってもその傷跡がくっきり残るアート映画なんですよ、
うん、
でそれゆえに見ている人にとって耐久性とか強度とかそういうのをですね、必要とされる映画ですね、この見ている人が、う
ん、はい。
だからね、現実が実際ハードじゃないですか、これだけコロナ禍になって。
そうですね、
だから見てくださいってね、すごく言いづらいんですよ。
まあ暗い気持ちになっちゃうからね。
うん、そうけどね、あ 見てほしいんですよ僕は。
見てほしい、これね本当見てほしい。合うか合わないかは別として、
すごくね見てほしい作品なんですよ、うん、でそう言わせる一番の要因、草なぎ剛さんの演技なんですよ、うん、これはもう本当にどうにいってるっていう感じで、うん、草薙さん演じるその渚実在感がもうすごいんですね。
すごいですね、
はい、こういう人絶対本当にいるっていう風に、うん、っていうかノンフィクションでこの人持ってきたっていうぐらいの
高さ
な
んですよ、まあはいはい、
で伊集院光さんのね、うん、朝のラジオでもね、うん、伊集院さん自身もおっしゃってた通り、うん、草薙剛は天才だと、もうすんげーその通りだなと思って、うん、で渚が利己的から利他的になって、でそれ慈愛の心を持つっていうこのプロセスっていうのを丁寧に演じられているんですよ。
そうですね、
そうそうそう、それがもう見事見事見事な演技でした。
はいはいはい、
だから僕今年の主演俳優はもう草薙剛さん一択です。
いやすごかったですよね、めちゃめちゃ。
これは驚異的な演技を超える人いらっしゃったかなっていうぐらい、もう僕はもうスタンディングオベーションで、
どんどん衰弱していくじゃないですか。
あ、最後のね、うん、
本当に衰弱してる感じありましたよね。
本当にそうなんですよ、
演技じゃなくてね、うん、なんか本当にこのまま死んじゃっていくんじゃないかって。
だから発声での声の出し方も
そうし、あ、そうそうそう、
まあ一華に対してもう手で触ったりするじゃないですか、うん、その時の手の動きとかの、うん、この手の使い方とか、うん、もうそういうのも全部含めて、あれこれ本当に病んでいらっしゃるんじゃないかっていうぐらい、そういうリアリティありました。
そう、心配になるぐらいね。
これってさっき言った通りハードなアート映画っていうのもあるんですけど、はいはい、それをそうたらしめてるっていうのはもう映画の演出っていうのもそうですけど、うん、先ほど言った通り草薙さんの演技力がもうかなり大きなドアを占めてるなっていう映画かなと思いました。僕は衝撃を受けた
作品でした。衝撃ですよこれは、本当衝撃、うん、
はい、っていうことで僕の第5位はミッドナイトスワンでした。
はい、
はい、というところで矢野さんの第5位アルプススタンドの橋の方お願いいたします。
これ結構ね90分以内の映画なんですけど、でいろんな学生の登場人物がいっぱい出てくるわけですね。
はい、
そんな短くて尺なのにいろんな生き方を見せてくれるなっていう、
うんうんうん、
いろんな登場人物が同じ方向に一応向かうんだけど向かい方が全然違うなと思ってて、
ほうほうほう、
例えば夢を諦めた人でも違う道で進んでいこうとした人のパターンもあったし、夢をめちゃめちゃもうズタズタになりながら追いかける人、しょうがないと納得してその場を楽しもうとする人を、
うん、
一つの生き方、夢を追いかけて諦めないでじゃだけじゃねえぞっていうことをちゃんと示したところは僕素晴らしいなと思うし、で夢を追いかけたいなら追いかければ、で諦めるなら諦めればそれでいいじゃんって僕はアルプススタンドの端の方は示してくれたと思うんですよ。だからこれ見た学生さんとかは、あ、こういう生き方もあんのかみたいな、受験で失敗した人も絶対いると思うんですよ中にはね、
うん、
第一志望落ちました。でもね最近思うのは中学受験の高校受験ってあんま意味ねえなと思いません。
まあ、それは決定的ではないかな。
決定的じゃないなって思うし、うん、全然巻き返せると思うんですね。でこのアルプススタンドの橋本ってどんな生き方もいいんだよっていう話、
うん、
夢をずっと追いかけてる人で叶えた人が一番偉いじゃないっていうところが僕本当よかったと思うし、諦めたけど才能なかったけど今違うところで頑張りますとか、楽しんでなんか妥協して趣味的にやりますっていうのも全然 OK だと思う。それをねなんか全部見せてくれたところは僕すごいなと思って、そのいろんなね生き方がある中、いろんな人間的に合う合わないがある中でも全員が最終的には自分の野球部を応援するっていう話にバーンっていくわけですね。でこれ結構批判的な意見の中で、なんか結構前半良かったんだけどこうやって一致団結するところに違和感を覚えたっていう人いらっしゃるんですよ。なんか最終的にまとまるのが一番だっていうことを示されたのが嫌だったって、
うん、
僕はそういう見方は全然してなくて、これそういうみんながガンって一致団結したのが全員登場人物が自発的に動いたような感じがするんですよ。で目的は違う、応援したくなったか応援した、自分のもうがむしゃらななんか、あ、よっしゃこれから頑張っていくぞ行こうぜと思ったから野球部も頑張ってみとエールを送りたかったっていう、だからそれぞれ目的は違うんだけどたまたまその野球部を応援することにまとまった 感があるんですよ。それぞれが自発的に動いたまとまりで奇跡がドカーンと起きたような感じなんですよね。だから僕後半めっちゃ泣いてましたよね。このパワーがねあったし、あとね思ったのが野球部の応援って僕高校時代毎年ねあったんですよ、学校の行事で。
多分結構どこの学校でもなんか やたらと野球部だっけ。
なんで野球部なんだよ。なんでさ、毎回ね僕の高校のね野球部と隣の学校の野球部は1年に1回戦うんですよ。
あ、え、甲子園の予選以外
なくて、毎回そういう大会があるんですよ、はあ、それは全校で応援しなきゃいけないんですよ。
特別ですね。
そう、そういう昔からの歴史なんですって。
あ、
それは、あ、それを思い出したし、そう、みんなで応援しなきゃいけないので、でもまあそういう体験もあったし、で今僕舞台立たせてもらってるじゃないですか。そこでお笑いやってるし、コントもやってるし、はい、大喜利もやってるし、まあ、トークもやってるし、で立たせてもらいながらも普通に映画館見に行ったりお客さんの立場にもなるわけですよ。僕、うんうん、ありがたいことに同時やらせてもらってるわけですね。
出役もそうだし、
見る側、
見る側も、
うんうん、で見る側にいると劣等感感じません？なんか羨ましいなとか、
あ、いいもの見た時とか
とか、そうそう、それ
もあるし、衝撃を食らった時とかね、
あー俺舞台立ちたかったとかで、なんか舞台を見てる自分がちょっとね、うわちょっと悔しいなって思う。
あ、俺見る側だったっていうね、うん、あ、俺逆で逆の方で行きたいっていう、
そうそうそう思うけど、アルプススタンドの端の方見ると、で高校時代もそのさっき言った大会があるじゃないですか。野球部はみんなから女の子がキャーキャー言われてるわけですよ。それは羨ましいじゃないですか。でなんかなんで俺応援しなきゃいけないの、劣等感感じるわけですよ、
うん、
でもこれを見ると出る側と応援する側に優劣がないなって僕も思ったわけです
ね。
出る側もドラマがあるし、応援する側にもちゃんと一人一人の個性があるんだなと思う。だからどっちが優劣あるとかじゃないのこともちゃんと示したところもすごかったし、あとアルプススタンドの端の方って今年公開じゃないですか、
はい、
これあの主人公の女の子演劇部なんですよね。でその演劇部がインフルエンザで大事な大会出れなかったっていうメンバーのね、それでしょうがないって諦めさせられる、
そうですね、
それがトラウマになってるわけですね。だから無気力になってるわけですね。で今年はいろんなものが中止になったわけじゃないですか。
そうですね。
その時にまあ甲子園もあったし、もういろんなイベントが中止になった。その時によく言われたのが、もうしょうがないじゃん、来年頑張りましょう、来年のためですとか。それをね、俺見てて違和感あったのは、美談にすんなよって思ったんですよね。いやいやいやいや、しょうがないって分かってるし、それは自粛しなきゃいけない、しますよ。でも、しょうがないって分かってて、そっちの方が楽なんですよ。で、周りが言うじゃないですか、しょうがないよね、もう今年は。来年絶対楽しいからって言うけど、でも分かった、それ分かったけど、しょうがねえじゃなくて、クソって言わせてくれよと思った。
なるほど。
のもあるし、で、今コロナ禍の世の中で、そうやって来年の楽しみにしますとか、言わないと、批判されるなっていう空気ありましたね。
ありますね。
なんでできねえんだよ、ライブ見てよとか言ったら、うわこの人不届き者だっていう、この空気なんだよっていう話があって、でなんかしょうがないから納得しなきゃいけないんだけど、ちょっと叫ばせてくれっていうことをアルプススタンドはなんか示したような感じするんですよ。
なるほど。
しょうがないで収まりづらい気持ちってあると思うんですよね、はいはいはい、そのフラストレーションが。それをアルプススタンドはちゃんと言っていいよっていうことをちゃんと示したような感じなんですよ。このだからこのコロナ禍の自粛とものすごくバッチリ合ったような感じがするんですよね。いや言っていいってクソって思っていいっていうことをちゃんとアルプススタンドの端の方をちゃんと示したところは、僕はいい映画だと思うし、ものすごく胸が熱くなる作品で、僕は本当に大好きだし、すげえ元気もらった映画でした。ということで第5位は滝沢さんは
ミッドナイトさん、
僕はアルプススタンドの端の方でした。ということで続いて第4位いきましょう。ということで、
はい、第4位ですね。
では滝沢さんからいきますか。
はい、
では滝沢さん第4位は何でしょう。
チーズ。
おおおおおおおお、
はい、矢野さんの第4位は何でしょうか。
僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリーオブ欅坂46。
あなるほど。
じゃあまずヒズからいきましょう。
はい、ヒズですね、
はい、
この作品ですね、これもまたですね、この映画感想部で、矢野さんが2020年2月号で感想を言っているので、まずですね、ぜひ僕結構矢野さんの今回の感想すごく的を得てると思うんで。
あ、マジですか。じゃあそれで OK ってことで。
違う違う違う、俺も言いたい、俺も言いたい、かぶったとしても。
なんですけれども、はい、そちらですね、聞いていただきたいと思います。はい、ですね、これからはちゃんと僕がね、
そう、
僕の
方も。滝沢さんの解釈もありますからね。
言わせてほしい。
はい、大丈夫。そういうコーナーなんで。
まあね、まあね、サイコロ当たれって話ですけど、残念ながらね、当たんなかったんで、年末に撮っておいたんで、はい、言いますよ。この作品ですね、LGBT のテーマにした作品なんですけれども、 LGBT をですねテーマにした作品ってですね、ここ数年いろいろと作られてるじゃないですか。
そうですね、海外も結構多かったし、ね、
多いですよ、
ね、2,3 年前は海外特に多かったですね、
うん、はい、まあ、そうするとですね、そういうのをいろいろと見ていくと話の筋ってだいたいこんな感じの傾向多いなっていうのが、うん、
分かる、
まあ、多くなってくるじゃないですか、
うん、なんか例えば周りからね理解されなくて苦しんで、うん、でもやっと理解してくれる人がいたってよかったっていう、そんな感じの、
うん、キズで言えばですね、宮沢さん演じる主人公のシュンはですね、うん、とある理由からあえて田舎に住んでいるんですけれども、その田舎でですね、自分がゲイであるということが村のみんなに知られてしまうというシーンがあるんですけれども、先ほどですね、矢野さんの言ったことを下敷きにしますと、田舎ほどですね、その保守的で世間体を気にする文化だから、このシュンはですね、村八分にされて田舎を追われて、また別の町に引っ越さざるを得なくなるんだなっていうふうに思うわけですね。
はいはいはい。
けど、そんなことはなくてですね、村のみんなはですね、シュンっていう存在自体を認めたんですね。だから社会的弱者の印象的に出すために、そういう過激なことをするんじゃなくて、それとはまた別のね、ところに落ち着いたと。
はいはいはい。
矢野さんもね、感想の中で、あれあれ肩透かしくなって、ってそういう話じゃないのって思ったら、おーっと、うん、次にですね、裁判所のシーンがあるんですけど、まさかそこでそれが描かれてたというですね、
はい、
裁判所でですね、その藤原季節さん演じるですね、渚とですね、渚の元妻が親権争いをしてるんですよ、自分の娘の。うん、で、そこでですね、元妻の弁護士がですね、渚に対して、あなたはゲイじゃないですかと、
うん、
子供の教育に悪影響を及ぼすんじゃないですかっていうことを高圧的に責められて、うん、で渚側の弁護士っていうのは、うん、この元妻に対して、うん、あなたはシングルマザーですよねって、うん、ちゃんと子育てできるんですかって、うん、これ無理じゃないですかって、これまた高圧的に責められるわけですよと。で、シネマトゥデイってサイトあるじゃないですか、
はいはいはい、
そこにですね、ヒズ の作品紹介のページがあるんですけど、そこにはですね、同性カップルが周囲の理解を得るために紛争する姿を描いた人間ドラマと、
うん、
で LGBTQ の人々が直面する社会の偏見や法的問題が盛り込まれてますって紹介なんですけども、これだけ見ると LGBTQという存在の方だけがそういう風にピックアップされているのかなと思われがちですけど、実はですね、それ以外のですね、シングルマザーの人が直面している社会の偏見とか、そういうことも盛り込まれてるんですよ。
そうなんですよね。
そうそうそう。だから結局のところ、社会的弱者と呼ばれている人が直面していることをドーンって持ってきてる映画なんですよね。そこが、おーって、俺全然予想と違ったっていう。
肩書きだけで判断されるっていうことを問題提起してるような感じです
ね。そうそうそうそうそう。そこをね、出してるってのがね、すごい素晴らしい映画だなと思って、うん、それまでのそのジャンル映画っていう路線で見てると、そのギャップに、うわーって、衝撃を食らう作品なんですよ。
はい。
で、この法廷のシーンを見て思うことは、この裁判というね、状況だから、この高圧的に攻めるって言い方、
うん、
まあしてるわけですけど、うん、まあ矢野さんもね、その感想の時におっしゃったのが、これさ、ネットとか、SNS とか、そういうあともしくはリアルな陰口とか、うん、こう法廷という公の場じゃないところで同じようなこと行われてますよねって、
うん、
このどぎつい感じ、
うん、
これをどうなんですかっていうのを今泉監督は定義してるんじゃないですかって、
なんか客観的に見せて、あ、これは同じことを俺もやってるって思わせてるような感じもしますね。
ありますし、実はそのシングルマザーとか、うん、LGBTQ の人が近くに自分の知り合いとかにいなかったとしても、うん、いや、すぐ横で行われてますよあなたのっていうところを映し出してる映画ですごく良かったなと思いますね、
うん、
でもう一つ、本当にすごく良かったなと思うのはキャスト陣の素晴らしさですよね。
素晴らしかった、
うん、もう宮沢ひろさんはじめ藤原季節さんも良かったし、うん、松本ほのかさんもまたいいんですよね。恋心をさ、そうそう、宮沢さんに、うん、ミステリアスな宮沢さんですから、そうそうそう、なんかちょっと心の中で気になってしまうんですね、うん、そういうなんか
純粋な、
そうそう、純粋のところとかすごく良かったし、
この愛がなんだってのね、2019年に公開した映画で、これも今泉監督が監督された映画なんですけれども、この時もですね、役とキャストがマッチングしすぎてて、虚構というよりかは現実を見ているような感じだったんですけど、今回のヒースまさに同じで、本当に現実で起こってることだよなっていうふうにね、ぐいぐいこの引力があって惹かれるんですよ。
そうそうそう、
これはもう今泉監督ってもうそういうタイプの映画を作ってるので、はいはいはい、これからもそういうタイプで映画作って監督なんだなっていうのをね、もう私は確信しました。
はい、
で、来年公開、
来年公開、
あの頃という作品とですね、街の上でというのがもう2作早速控えております。なので来年も今泉力也作品、私がっちり追っていきたいと思います。
はいはい、はい、
というところで、私の、第4位ヒズでございました。
はい、
はい、というところで矢野さんの第4位、
僕たちの嘘と真実ドキュメンタリーオブ欅坂46ということで、
そうですね、はい、欅坂の作品、
僕も、まあ、今年ドキュメンタリー入るの別、お互い入りましたね。
あ、そうですね、
これね多分初めてじゃないかな、
2つとも入ったの初めて。
あ、俺多分ドキュメンタリー別を手に入れること、
僕は一回 ありますから、人生フルーツが。
あ、そっかそっか、
はい、
ごめんなさい、
第一、
僕ね、あのドキュメンタリー映画って、ドキュメンタリーが好きなんですよ。
はいはいはい、
でもテレビでは見の方が好きなんですよ。
あの、わざわざノンフィクションですね。
あ、そう、この間も最高でしたね。もう僕らのノンフィクションでしたよ。最
高。あ、そうなんですよ。僕見てないんで、
もうこう最初から最後まで素晴らしいクソっぷりでしたけどね。
あ、そうなんですね。12月の20日放送ですか。
20日放送。
20日放送の回。
あ
の、
素晴らしい。
見てない方はあのググってください。
素晴らしかった。もう大拍手でしたね。
大拍手ってことは一般の人にとってはあの、
そうだ、
変のが出
る。なんだこれみたいな。胸クソだっていう。
まあ、どうぞどうぞ。
あの、テレビのドキュメンタリーはすごく好きなんですけど、
はい、
映画はね、物語を見てたんですよ。
ああ、なるほどね。
だから珍しいなと思ったのと、あと、欅坂46と僕ファンなんですね。で、これ、あの、アイドルに興味ない人にちょっとお伝えしたいことがあって、
あ、はい、
僕はね、アイドルのドキュメンタリー番組って、興味なかろうがあろうが、外れないっていうことは、豪語できる。
ああ、そうなんですね。
そう、なんと別にそのグループのこと知らなくても、見てたら、まあ、テレビとかあるじゃないですか、ドキュメンタリー。見てたら、やっぱ、今まで面白くないなと思ったこと一回もないんですよ、正直。これは多分なんか見てて感動するものがあるし、プロ意識とか、サクセスストーリーがはっきりしてるから。
うん。
だから多分面白いと思うんですよ。で、よくあるのは、多分今まで何も知らなかった純粋な女の子たちがレッスンを重ねて、いろいろ大舞台に立つとか、それ見てるとだんだん元気湧くわけですね。で、例えるならそういった一般的なアイドルのドキュメンタリーものが娯楽映画だとすれば、ジャンルで言うと今回の欅坂46の映画はノアール映画なんですよ。もう完全にノアールですね。だから
マジですか？
マジでこれはそこにまず衝撃を受けた。俺初日見に行ったんですよ。もうファンの人いっぱいいますよ。
ファンの鏡ですね。
はい、そうですよ。で行って、で会場、まあ始まる前はみんなわあ結構明るかったんですけど、終わった後ドヨンとしてました。なんかね、そのノアル感がやっぱ欅坂らしいなって僕は思ったわけですね。
あ、そうなんですね。
そので、欅坂の世界観とかは、あの、心の闇とかをバーンってちゃんと表に出してくれる、そういった悩んでる子たちを、なんていうの、その闇をバーンって表に出してくれるから逆に勇気が出るみたいな。
まあ、僕そんな知らないですけど、まあね、僕はもう嫌だっていう曲
と
か、
そうですよね。そういうのが僕欅坂の好きなところで、まあ、そこがものすごくね、描き出されたところが良かったと思うし、あとファンからしたらこのドキュメンタリー映画で、今まで欅坂の裏側っていうドキュメンタリーってほぼないんですよ。まあ、そのライブのリハーサルとかはありますよ。でもこういった裏側、いろんな噂とか嫌な噂結構聞こえてくるわけですよね、ネットとかで。
まあね、
これ本当なんか嘘なんかよくわかんないけど、で、僕はそんなの関係ないと思ってて、でも初めてそういうライブの裏側じゃない裏側を見た時に、結構ね、ファンからしたらね、びっくりする事実が何個かあったんですよ。嘘でしょみたいな。これ本当にびっくりしたよ。ドキュメンタリーとしてこれ結構なかなかね、面白いじゃないですか、ファンからしたら。嘘でしょっていう事実が何個もあった。で、これ、ファンじゃない人が僕たちの嘘と真実見たらどうなのかというと、それでも僕、すごく楽しめると思う。楽しめるというか、ちゃんとした、欅坂46の魅力で、パフォーマンスがすごいんですよ。 音楽映画としても僕すごくいい、ね、ライブ映像がいっぱいあるけど、それ見るだけでもうおすげえなと、この世界観なんだと思うし、であの欅坂のライブってものすごく世界観すごくしっかりしてるんですよ。本当にストーリー性もあるし、なんか本当に演劇を見てるような感じがあって、あとびっくりするのはストーリーにのっとったセットリストなんですよ。でアイドルのライブですよ、ラストがバッドエンドっていう時もあったんですよ。
きついっすね。
俺はもうたまらない、この裏切り感がたまんないと思ったわけね。そういういう点でもすごく楽しめる。あと一番いいなと思ったのは、いろんな角度から語れることができるの。
ほいほいほい。
例えばいろんな考察ができる。アイドル論としても語れる、パフォーマーと論というのを語れる。だから見た人がそれぞれ語りたいところはありすぎて、これ結構感想で言うのが多かったのは、もういろんなことがありすぎるから、もうどれをどう話していいか分かんないという人いるわけですね。ここ本当分かるんですよ。でこのまさに象徴なのが、欅坂のセンターを務めていたのは平手友梨奈さん。天才なんですよ。だから平手友梨奈に焦点を当てると、まあ、この人が脱退したわけですよ。そこもちょっと焦点を当ててるわけですね。なぜ平手友梨奈が出てたのかみたいな。
それ気になりますね。
だからそこの真実は分かんないんですけどね、正直言うと。まあ、そこは結構いいところで、で平手友梨奈の才能の凄さでどういうことが起きるかも、一人一人のメンバーの圧倒的な才能を見たメンバーがどう反応するか。
ああ、そこで化学反応が起きるわけですね。
化学反応も起きるし、そこで平手友梨奈がパフォーマンスを PV っていうソロのシーンがあるわけですね。じゃあメンバー見てるわけですね。
ああ、はいはいはいはいはい、
一人は泣くし、一人は真剣に見てるし、だからいろんな考察もできるわけで、中にもこの映画の衝撃的映像シーンがあるわけですね、
はい、
ここは表現論になるわけですけど、例えば演技するとか言うと、平手さんってこの曲の主人公になりきっちゃうわけですよ、
うん、
優しいんですって心が、メンバーから言うと優しすぎるから、その曲の中の世界観の主人公に寄り添いすぎて身を滅ぼしちゃって、
ほう、
精神的に来ちゃうっていう。で、ここの平手友梨奈が役に憑依するシーンがあるわけですね。これがしっかり憑依する場面が映像として残ってるわけですね。それはどういうシーンかというと、
はい、
ここからはですね、エヴァンゲリオンだと思ってください。これは公式でもちゃんとこう、あの映画会社が言ってる、これはエヴァンゲリオンです、
はい、
まさにそうなんです。そのシーンがあって、歴史的、これをファンからすると、ああいうこと結構事件としてあって、ニュースにもなったことなんですけど、全国ツアーの幕張メッセで行われた大千秋楽で4曲目からライブの始まって、でガラスを割れっていう歌があるんですよ、
はい、
まあ、それどういったら、今までずっとなんかずっと押し付けられた子が爆発して、もう目の前の障害を取っ払うぜみたいな、俺は行くんだっていう、目の前のガラスを割れっていう力強い歌なんですね、
はい、
でここの主人公センターは平手友梨奈さんなんですよ。でライブでですよ。でこのオーラスに入る前にイントロがあるわけですよ。今からオーラス行くぞーっていう、ここからダガーンっていくわけですね、
はい、
その時にイントロバーって流れる時に、平手ちゃんがものすごくね、なんかね、叫んでるんですよ。その叫び声がうわーじゃないんですよ、なんかね、もう悪魔のうめき声みたいな、言葉にできない、え、何何この聞いたことないうめき声何っていう、なんかそこの時点でもう憑依してるわけですよ。
そんな
普通の女の子がですよ、高校生の女の子が本当うわーじゃないと、うわーなら分かるじゃないですか。
あ、演劇チックですね、まさに。
や、役になりきってるなと思うんですよ。それじゃないんですよ、演技では出せないうめき声を出してるんですよ。で平手ちゃんが顔がものすごく苦しいんですよ。でうわーでもこれうわーって今僕ははっきり言ってますけど、もっとな、言語化できないうめき声、ちょっと怖い怖い怖い怖いっていう。でその後に大サビがドーンってなった時に、平手ちゃんがこれメインステージでずっと踊ってたわけですね。でセンターステージが真ん中にあるんですよ、会場の幕張メッセので、そこに通路があるんですね。平手ちゃんがうわーってオーラスサビのところドーンって始まった時に、踊りながらセンターステージに一人でブワーって走りながら踊るわけですね、
はい、
でファンからするとうわかっこいいと思うんですよ、
うん、
でもメンバーとスタッフはそういう演出なかったらしいんですよ。
あー、もう体が反応してしまったわけですね。
勝手に一人でセンターステージ走ってた、ね、で見てる人からすると、
あ、そういう演出
にしか分かんない
と、あ、いいじゃんいいじゃんって思ってたら、
メンバーはメインステージにいるわけですよ。メンバーはどうしていいか分かんなかったんですよ。
はー、
うわ一人で行った。でよくよくそれを聞いた後に見ると、照明も追いついてないんですよ。
あー、はいはい、
平手さんに、はい、でこの時の暴走ですよ、まさに消防機。
本当だ、そういうことか。あ、そういうことか。
で本当にメインステージに
きだみたいな。でメインステージ、そのセンターステージに一人で行って、うわーって踊って、終わった後ですよ、こっから衝撃。舞台からね、落ちるわけですよ。
怪我しちゃうじゃないですか。
あの、これ滝沢さんその反応でしょ。うん、ところで滝沢さんのその反応ね、舞台人からすると、舞台から落ちるって相当危ないことでしょ。
だって結構な高さですよね。
うん、そうそう。飛んでるものも。もう、で、ドーンって落ちるわけですよ。でもお客さんはそれ演出だと思うんですよ。それぐらい綺麗に落ちるんですよ。
ほー。
でも俺らはこれは事故。
だから見てるときは、あ、
そう、演出とかで、終わった瞬間力がポーンって抜けて、ボーンって落と
す。演出じゃないことを知ってる人見ると、うわー、やっちまったーって。
映画を俺見てるのは、それは事故だってことを分かってるから、うわー、これすっげーな。
だから電源、内部電源がなくなったわけ
ですね。そうそうそう。こんなことってあるんだっていう、もう本当にね、なんかね、憑依することが映像でくっきり残ったものってあんま見たことないなって思って、それを表現論としてこれはいいのか悪いのかっていう話にもなってくるわけね。
あ、そこまでいくんですね。
いや、僕の見方ね。
なるほどね。
危ないじゃないですか。
あ、まあね、だって一歩間違えればね、もう大怪我につながりますね。
で、その憑依することによって人の胸を打ってるわけですよ。
うん、
だから人に感動を与えるイコール犠牲にもなってることがいいのかとかもあるし。
ああ、なるほど。
で、これはもしかしたらパフォーマーとしては失格なのかもしれない、平手ちゃん。
ああ、確かに、ね。
客観的に憑依しすぎちゃダメっていう演技論にもなるわけです、うん、ここでも話せるわけじゃないですか。だから、役者さんでも憑依するタイプと全く憑依できない人っているわけじゃないですか。頭で全部考える人。ここの演技論でも1時間は語れると思うんですよ。そういうのも語れるし、そういった映像をちゃんと残してくれたのがマジですげえなという。だから見終わったと本当に力強い映画だったし、いや本当に衝撃でした、僕は。だから第4位選ばせてもらいました。ということで滝沢さん、第4位は
ヒズです。
僕は僕たちのウルソと真実ドキュメンタリー欅坂46でした。さあ、これからはついにトップ3の発表なんですが、尺の関係でここへ行ったらね、皆さんも多分長いなと思ってると思って、お休みしましょう、一回。ということで、はい、トップ3は次回の回で配信したいと思います。それまで、一旦、さよなら。